This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless. マリが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 160. こんにちは、ピアレスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。そして今回初めてこのポッドキャストを聞いているあなた、ようこそ。ついこの間150回のエピソードを配信したと思っていたら、あっという間に今日で160回です。1週間過ぎるのがあっという間な気がしますけれども、6月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本はね、そろそろ梅雨入りしたのではないでしょうか。さて今週のゲストは、北九州市市立大学准教授で、日本が好きすぎるアメリカ人っていうアンちゃんことアン・クレシーニさんです。アンちゃんとはこれもまたクラブハウスで知り合ったのですが、お話がとっても面白いので、ぜひお話ししたいなと思ってお招きしました。それでは早速アンちゃんとの会話をお楽しみください。今週のゲストはアン・クレシーニさんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
なんかアンさんって言ったら、もうなんかアンちゃんって言ってるから、アンちゃんって呼んでもいいのかな。はい。アンちゃんはまた最近の私のポッドキャストのゲストさんの例に漏れず、クラブハウスで知り合った、はい、多分、1ヶ月とか2ヶ月とかそのぐらい
かな、
うん、だと思うんですけど、すごくお話が面白いので、ぜひ、ポッドキャストに来ていただきたいなと思って、今日は来ていただいたんですけれども、じゃあ最初に簡単に自己紹介をお願いします。
はい。私、アメリカ生まれ、福岡県在住のアン・クレシーニです。私、アメリカで、まあ、生まれたけど21年日本に住んでて、で、福岡県にある北九州市立大学の准教授。で、それ、大学で教えながら、いろんなメディア、活動をやっています。テレビコメンテーターとか、ラジオ番組とか、いろいろやっています。例えば、執筆活動も本とか、ブログとか、新聞の連載とか。まあ、かなり忙しいです、
うんうんうん
夫と子供3人と一緒に福岡県の宗像市というところに、う
ん、なるほど。あんちゃんって実はすごく有名な人みたいなんだけど、私は全然存じ上げなくて。
そんなことないよ。
クラブハウスでなんかテレビにも出ている人なんだと思ってびっくりしたんですけど、私出身が佐世保なんですよ。
あ、そうなん、
うん、そうだから結構まあ近いといえば近い、うん、九州でね。
私長崎でも、講演会も何回も
あそう
長与町とか長与町とか、長崎ウェズリアン大学とか、
はいはいはいはい、
うん、講演させ
て、なんかすごいローカルな名前が出てきた、懐かしいなそっかそっか。一番最初に日本に行った理由っていうのは、なんで日本に来たんですか、最初に。
最初は1997年から2000年に、まあ、彼氏を追いかけたかな。そうか、
うん、
彼氏は、ジェットプログラムの ALT の仕事ができて、
うん、
で、その時はもう、婚約してたから、うん、ちょっと、まあ、遠距離恋愛が苦手なタイプだから、うん、まあ、日本に行ってみようかなと思って、うん、まあ、全然日本に興味がなくて、うん、日本語も話せなかったから、うん、かなりね大変だったよね最初の3年です、うん、はい、それは一番の、まあ、日本に来た理由はそれだったかな。ラブです。
でその後なんていうのかな、日本が好きになってっていうか、日本に住もうって決めたんですか、その後。
最初は日本が大嫌いだった。最初の6ヶ月1年ぐらい、もう本当に、まあ、この寒い国で死ぬかなと思って。
うん、
家が、やっぱ家が寒いですよね、なんか。
日本はね、
うん。で、私なんか霜焼けとかなったりとか
始めて。霜焼けとか、やだやだ。うん、
で、日本料理もすごい嫌いだったんだから、うん、ジャンクフードばっかり食べて、そのマックとか、その駅のキオスクにあるなんか、おやつとか、
うんうん、
調子が悪くなったよね。
あで、うんうん、
日本語も話せなくて友達もいなくて、
うん、
もうすごい日本語が嫌だったんだけど、日本語勉強し始めたら、話せるようになったら すごく生活が楽しくなったから、
ん。
初めて言葉の魅力、感じたよね。やっぱり言葉は人間をつなげるものだから、ですごく言葉になんか夢中になって、で、日本語話せるようになったらもう日本語は楽しくなったんだけど、神戸の3年、その時神戸に住んでましたよね。
あ、そうなんだ。はい。
で、その3年が終わった後、アメリカに戻ったんですね。で、それでもう日本の3年の体験がなんか終わったって、もう二度と行かないと思ったんですよね。けど、その時に、すごい逆カルチャーショックがあって、
わかる。
アメリカになかなか馴染むことができなくて、その時ちょうど私は、に住んでた町に日本人の留学生に出会って、で、ちょっと放課後でちょっと英語を教えることになったから、楽しいなと思って、このね、高校生とか大学生に英語を教えるのが楽しいから、近くの大学院に応用言学、ESL の、プログラムに、そういう修士課程に行って、で、その後、私の大学と今教えてる北九州市立大学は姉妹校だったから、そのつながって、3年からずっと北九大で教えています。
なるほど。じゃあ、あんちゃんは何だっけ？言語学を教えてるんでしょ？リンゴイスト？
私、英語を教えてます。
英語を教えてるんだ。
私、英語を教えてるのが、工学部で、工学部生に英語を教えてる。だから、英語のレベルがすごく低いだから、本当にベーシックな、プレゼントとか、トイックとか、コミュニケーションみたいな授業を教えてるんですけど。でも、自分の本当に好きなのは、やっぱり、言語学的な、だから、それ和製英語とか外来語とか、日本語の面白いところは、大学で研究したり、いろんな記事とか書いたりしてます。
面白い。私もあんちゃんのブログを読ませてもらって、私もそういう話は好きなんだけど、なんていうのかな、こう、実際にそういうことをしっかり勉強したい人じゃなくて、私も大学生、私は大学に行かなかった人なんだけど、でも外語大とか行きたいと思ってたし、そのうちリングスティック、言語学とか学べたらなと思ったけど、結局ここまで学ばないまで来てしまって、でもそういうその和製英語とかの話って私もすごい好きだから、なんか
面白いよね。
面白い面白い、めっちゃそのなんか比較文化学みたいな
そうそうそう。
感じで、そう、だからそれは、なんかその気持ちはすごくよくわかるんですけど、そっか、で、まあお仕事があるから、日本も好きだから、もう日本に住んで、で、お子さんもみんな日本で生まれて、日本で育てられたんですよね。
そうですね。でも、ずっと日本に住む予定は全然なかったよね。でも、最初は5年ぐらいに住もうかって思ったんだけど、どんどんどんどん5年は10年になって、10年は15年になってみたいな感じで、で、やっぱり日本は相当住みやすい。日本語話せるんだったらすごく住みやすいし、なんか健康保険も素晴らしいし、学校もね、すごくいいし、食べ物もおいしいし。でも、だから今は多分アメリカに住めないと思う。多分アメリカに戻ったらなんか多分うつ病になるんじゃないかなと。
そう、私これ面白いなと思ったのは、なんか私とあんちゃんとこう本当に反対になっていて、私も日本人なんだけど、カナダに20年前ぐらいに来て、本当ずっとこっちに住んでいて、まあカナダは好き。で、もちろん日本も好きだけど、でも今多分みんなになんか日本帰りたくないの？とか言われて、いや、遊びに行くのは大好き、日本に。
わか
で、
るわかる。
友達会って、面白いとこ行ってご飯食べて、もうそういうのは本当なんかもうしょっちゅうでもやりたい、お金さえあればなんか毎月とか帰りたいんだけど、でも住むって言われたら多分日本にはもう私は住めない、頭の中が
そう
外国人化しているから、
です。全く一
そ
緒。
う、でアンジャンはそれが日本人みたいな考え方も日本人みたいになりました？
そうですね。もうほとんどそうなんだけど、でも、旦那は、夫はまだバリバリアメリカ人やけん、なんか、国際結婚感はたまにありますよ。
夫さんはアメリカの人なんだけど、日
そう
本
です。
語は話せる方なんですか？
日常会話は、 話せるけど、彼はフィリピン生まれなんだけど、子供の時アメリカに移民して、アメリカの国籍を大人になってから取ったんだけど、彼も日本が大好きなんだけど、私みたいに100%日本人の文化に馴染み込んでるわけではない。時々なんか文化のこととか子育てのことぶつかる時もありまして、これ国際結婚ってこんな感じかなって。
そうか、面白い。
例えば、なんか床の間があるよね、家に。で、私たちはずっと床の間のことあまり知らなかったから、あのスペースはちょうどキーボードが置く場所なんですよね。で、キーボードを置いて、で、ある日、テレビの取材がね、あって、で、家に来ました。で、テレビとかね、ちょっとね、日本人はね、さすがにね、床の間にキーボード置かないんですよって言ってたんですよ。で、そうか、知らんかったんだって。私、日本人じゃないけど、やっぱり日本人には悪い思いはさせたくないから、じゃあ、キーボード移動しますって決めたよね。でも、旦那が、いや、でも、ちょうどね、キーボードでちょうどぴったりのスペースなんだって。私たち日本人じゃないからよかろうとかみたいなこと言って。でもやっぱりね、嫌だ。もうこれをもうしたくないから。だからまた、あるキーボードを移動して、
す
で、
ご
そ
い。
の、三味線とか、なんか、すごい意味がある日本的なものを今置いてます。
床の間もなんかね、まあなんかスペースの無駄って言えばスペースの無駄なんだけど、こうやっぱり特別なものをなんか飾る場所っていうか。
だから私はもう、まだ日本が理解できないとか好きじゃないところもいくつかもちろんあるんだけど、でも、ほぼ、この5人いれば5人従いみたいなメンタリティーなんじゃないかなと思うんですけどね。結
結構
構、
どこにでも住めるタイプですか、あんちゃんは。
いや、すごい時間かかる。私、すごいお腹ものだから、
田舎者？
もうお腹じゃない、田舎者。
田舎者、
田舎者だから、新しいところに馴染むのがすごい時間はかかった。私、大学に行った時もそうだったし、神戸もそうだった、神戸もそうだったんだから、どこにでも住めるわけじゃなくて、日本、なんていうかな、日本のためには私、この世に生まれてきたと
す
思う。
ごい、そうなんだ。
他の言語もいっぱい勉強したんだけど、全部ダメだったんです。私、覚えられないから、いや、あなた、言語の才能があるってよく言われる。いや、そんなことないんで。日本語しか覚えてない。なんか、フランス語とか中国語、韓国語全部勉強したけど、覚えられないから、日本だけね。日本は特別なところ。
面白い。そっか。でもそう言われてみれば、私も英語は好きで、比較的できた、学校の時からできたけど、かといって他の言語が得意なのかって言われるとそうでもない。私もなんか一応何やったっけな、なんかロシア語とかフランス語とかやったけど全然ダメだし。面白い。じゃああんちゃんは日本に行くべきして行ったんだ。なんか運命のようなものを
いや、本当そうな
感
んで
じ
すよ。
る。
もう全く日本に興味がなかったんだけど、で、最初の3年も神戸の時にも、すごく謎い国だなと思って、なんか、
わかる。
アメリカの真逆だから、もうなんでそんなことする。今もそういう時もある。なんか意味が全く分かんないなと。僕もいっぱいあるんだけど、もう特にこのコロナになってから、やっぱりいろんな国民性が見えてきますよね。なんか国で、初めて自粛という単語を聞いた、なんかよく覚えてます。なんかテレビにす、あの、出演して、自粛要請が出たっていうニュースがあったよね。知らなかったよね。CM の時に、隣のコメンテーターに、自粛って何ですかって。で、彼がね、英語話せるけど、英語でも説明できなかったし、日本語でもできなかったんですよね。で、何この単語と思って、で、書いたらいろいろ調べたら、で、辞書で、Japanese, quality of, 何だったっけ、self-control, self-restraint みたいなこと。で、ジャパニーズが書いてあったのよ。で、英語でなんか、リフレインってよく使うんだけど、リフレインは自分を犠牲にするっていうニュアンスが入ってないから、いや、これは日本的な言葉だなと思って。
そうか、確かに。
やっぱりコロナが相当大変なんだけど、学者としてやっぱり言葉の新しい言葉も誕生するし、国民性はちゃんと見えてるから、ネタがすごく増えてきてます。
コロナ禍とかね。コロナ禍とか、そんな禍とか知らなかったし、私もコロナになるまで。コロナ禍って何って。
ね、外鍋に見えるでしょ、あの感じ。
そう、見える見える。そう、なんか新しい言葉習ったみたいな。確かに自粛は英語にないな。
で、やっぱり新しい和製英語も生まれる、去年もオーバーシュートっていう単語が、
オーバーシュートって何？
オーバーシュートって、最近は日本人が気に入らんかったから、ほとんど消えてるけど、なんか感染爆発っていう意味で使われてたんですよね。だから、オーバーシュート起こらないように、緊急事態宣言出さなきゃいけないみたいな使い方だったんですけど、でもそういう使い方は英語にもない
そ
し、
れ全然英語に基づいていない。
だからいろんな人をね、いろんな勉強とか研究してるけど、結局誰がのこの単語を作ったか誰も分かんないらしくて。で、コロナ対策、文化会省の尾身さんが、一番最初に、会社、記者会見で使ったらしいけど、でも、誰が考えた、誰が最初に作ったって、すごく、ミステリアスみたいな感じになってる。
面白い。い
なんか、
や、
に、なんか、新しい単語が生まれてくると、すごく面白いなと思ってるの。
いや、だって、GoTo トラベルとかも わけわかんないし、あんちゃんのブログをさっき読んでたら、ね、そのやっぱ和製英語でなんだっけ、アップがついていたらほぼ間違いなくそれは和製英語？なんか、まあレベル、アップだっけ？レベルアップとか？
そうそう、でも全部そうじゃないから難しいよ。例えばバックアップは英語とか、だからそういう名詞にアップがつくと和製英語よね。モチベーションアップと
もち
か、レベルアップとか、ベースアップ、
ろん。あ
バ
と、
スト、
ハイテンションとかもね。
ハイテンションね。
結構使うけど、英語じゃ絶対通じないっていうか。
だから、でも私和製英語相当面白いと思ってるよう、ね、になんか、日本人の想像力を表すような、すごく好きです。
面白い。じゃあ、その長年住んで、もう日本にも馴染み、まあ、日本が好きで、じゃあ、それでもなんかに理解できないことって何ですか、今でも。
なんか PTA とか。
ああ、PTA のやつも読んだ、ブログで。PTA は私も理解できないし、あれ、多分、一昔前、でもね、多分、村社会っていうけど、あれ、村社会とはちょっと違うと思う。なんか現象っていうか、雰囲気。
あれは、なんかね、もう私も多分人生の最強のトラウマだと思うんだけど、
わかる。
やっぱり日本の文化、日本の社会が生み出すような、なんか日本は相当好きなんだけど、好きじゃないところもいっぱいある。やっぱりいじめとかは、大人になってもいじめがあるよね。アメリカでは大人のいじめはほとんどないと思うよね。みんな意志が強いからいじめられたらもうどっか、なんか結構言い返すんだけど、日本人は、なんか生きらんことが多いよね。なんか我慢しない
我慢ね。
とか、生きらんとか、特に女性がすごく、私が住んでる地域の、なんかみんななんかモヤモヤして、何かこのピースがおかしいけど、なんか調病わからんけど、まあ、でも何がおしをす、えっと、するとね、みんな忙しいからね、しんどくて忙しいから、何かをしようとしたら反発されて、めちゃくちゃ、もう時間も元気もいるから、まあ一回めんどくさいからとりあえず我慢するみたいな考え方が多いから、結局何も変わらない。
わかる。
で、だから日本の女性がとかママたちが悪いと一切思ってない、その気持ちはよくわかる。私も反発したから、めちゃくちゃもう死にそうじゃん、一年間だったから。だからやっぱりおとなしく言われたことをすることが一番、しんどくないけど、でも時間の無駄だし、で、やっぱりずっとなんかいじめられたりとか、すごい上から目線とかいうふうにいろいろなんかの扱いされたり、もうすごくなんか嫌な気持ちになる。私、 別に私は強い、アメリカ人もフィミニストとかそういう人じゃないと私ずっと思ってきたんだけど、日本に来て、なんか腹立つことが。で、私はフィミニストじゃないんだけど、でも、なんていうかな、なんでこんなに女性と男性を分ける必要があるのって、こんな、なんか意味がわからないんで、なんで会長はほとんど男性なんだけど、なんで母親代表という職があるの、なんでこういう、なんかこういうふうに、ママがこういう仕事する、パパはこういう仕事するというのは、なんかみんな忙しいのに、なんでママは一番なんか普段に来るとか、こういうことをずっと周り見てて、もうすごい腹立ってきたから、やっぱ
わかるわ。
り代弁しなきゃいけない、なんか言えない人のためには、私はもう積極的に言わざるを得ないみたいな、なんか使命があるみたいな気持ちになって。
でさ、多分、まあ、ちょっと話を戻すと、やっぱその、このなんか、この3週間か4週間ぐらい、ずっと毎週、ポッドキャストで、結局、絶対必ず行き着くのはそこなんですよ。だから、ちょっと前、この間、先生に来てもらって、学校の先生の働き方改革とか、その、朝は6時から仕事に行って、夜9時とか11時まで仕事してるとか、なんか、そういうのってもうなんか、考えられないし、私が住んでいるところから考えると、こっちの先生3時か4時には終わって家帰っちゃうから、それはどうやって帰ればいいんですかみたいな話したら、やっぱりそのみんな忙しくて、なんかそれどころじゃないとかね、あとなんか人種差別とか、その誰かが弱者が、オリンピックだってそうじゃないですか、なんか変えようとしても、なんかみんなそれをそっちに使うエネルギーがない、みんなも忙しくて、あ、もういっぱいいっぱいで、なんか全部そこに行き着く気がするんですよね。
まさにその通りだった。もうなんか私ももう2人がもう結構いじめられたんだけど、あと日本人の2人がもういやあいつが最低なんだけど、もう我慢するのが一番楽だからもう我慢するって言ってたよね。でも何言われてもどんなにいじめられてもなんか黙って、はい分かりましたって言ってか、あれを見るのがすごく辛くて、でどんどんなんかストレスが溜まってて体調が崩したりとかも、ったりとか、なんで PTA のために体調を崩すかちっとも意味がわからないみたいな気になって、子供のためにやってるはずなのか思ってたんだけど、で、まあ、多分日本でずっと前からやってるからずっとやらなきゃいけないっていう気持ちが強いからで、何かを変えるのにめちゃくちゃ時間がかかる。
かか
で、
るかかる。
去年のコロナが大変になって、なんか学年を9月に変えようっていう、
ああ、
じゃ
はいはい。
あったんよ。私なんか笑ってしまったんよ。日本で2ヶ月でこんなことは変えるわけなかろうって。これは日本人は10年ぐらい検討するようなものだった。学年を変えるのがこんなに大きなことだよね。結局そうだったよね。ああ、やっぱり時間で、あれもみんな忘れてるよね。だから、このワクチンのことでも、やっぱりいろいろ検討して検討して、結局日本はすごく遅れてますね、他の国と。
そう、だから結局何も変わらないと思ってる人も結構いっぱいいると思う。だっていうか実際何も変わってないし。
もう反発してもエネルギー使っても変わらないから面倒くさいからもいい。だから PTA も結局、私のブログとか書いたりとかで、めちゃくちゃ私は反射心したんだけど、結局変わらんかったね、何も。
そうなんだ。PTA も。
でもみんな PTA 嫌になったから、多分今年は会長見つからんかったみたいな感じなんだけど。
会長見つからなかったらどうなるの？
いや、わからない。私、会員も辞めたからね。私、会員も嫌になったから、もう、なんか、多分なんとかなったんじゃないかなと思うけど、もうずっと会員、会長が見つからなかったって聞いたんだけど、でもね、そういう、なんていうかな、なんか、騙しとか、ずるい作戦とかね、PTA でよく、なんか、私、騙された感は半端ないよね、なん
あ、
か。
そうなんだ。
そういう電話が来た時にどういう仕事ですか？いやまあそこまで大変じゃないと思うんですけど、まあまあみたいな感じですごい。で、実際入ってみたら、本部に入ってみたら、何これ？って、これはハーフタイムの仕事なんだっていうことが分かってて、で、会長に、なんかさ、騙された感はなくない？って聞いたらね、いや、みんな騙されたよって。 ある程度の騙しがないと、誰も本部役に
誰もやらないからね。
立てそうだと思ってさ。
確か
で、
に。
だからそういう、なんか、くじ当たってしまったとか、ような当たってしまうっていうのは嫌だっていう気持ちが入ってるでしょ。だから PTA はやりたくない人多いけど、それはすごく残念なことなんだ。だってたくさんいいこともやってるから、ね。でも、身のイメージがすごく悪いから、すごく残念。でも、とにかく日本の女性が、しんどい。日本の
しんどいね。
僕としんどい。で、やりたくないよね。もう、町内会、子供会とか、PTA とか、なんとか、なんか絶対やらなきゃいけない。もう2団体なのにやらなきゃいけないっていうのは、もう現実ですよね。だから、何か日本のママたちの負担はちょっと減らすことができたらいいなと思いながら PTA 本部を引き受けたんだけど、まあ、結局、あれがね、なんか周りに同じような思いがある人はいないと無理です。もう一人では何もできない。だから
確か
私、
に。
残り時間の無駄だなと思って、で、結局途中でやめた。女性は相当、まあ、最近、日本人も結構、なんか森会長の、とかね、あったよね。やっと、ちょっと、これは、ダメです。ちょっと、みたいな雰囲気になってきてるんだけど、でも、今まで同じような発言が山ほどあったけど、みんな、まあ、それもじいちゃんだから仕方がないとか、そう。でもやっぱりちょっとずつ日本は多分そのジェンダーとか、マイノリティとか LGBT とかいろいろ進んできてると思うけど、まだ、西洋の国と比べればすごい遅れてるなと。
ですね。いや、そう、だから私はもう日本には住めないと思うんだけど。
多分、海外に住んでる人はもう二度と日本に住めんと思うよね。だって、日本の女性って、めちゃくちゃ、個性が抑えられてると思うから、多分すごい強くなったでしょ？海
なっ
外で。
たなった。なった。
だから多分無理だと思う、今に住む。
そうそう、本当、私は来た最初の年とか、周りの人が、なんだっけ、例えば私、バスに乗った時に、一回、バスの運転手がすごい機嫌悪かった時あって、私、子供がまだ赤ちゃんだったから、ストローラ、ベビーカーに乗せたままバスに乗って、運転手がすごい機嫌悪くて、私に、なんか、You can't do that って、本当はそれを畳んで乗らないといけないんだけど、でも畳めないストローラーだし、どうしようってすごいおどおどしてたんだけど、でも周りの人の反応で、なんていうのかな、この人は私だけをアタックしてるんじゃないっていうのが分かったのね。その人が単に私にこう機嫌が悪くて私に当たってるみたいな感じで、で、周りの人もなんか文句言ってくれたから、なんか言い返していいんだって思ったし、なんか日本の人って、日本の人って大きな括りにするのもあれだけど、その言い返せないっていうか、言い返していいっていうのを知らないとか、怒っていいっていうのを知らない人がいっぱいいる。私もでもこの20年で知らない人に失礼なこと言われたら言い返せるようになったし、そういうのはやっぱり海外に来たらみんなたくましくなるなと思いました。
なんか我慢ってなんとかの変な美徳になってるから、我慢のいいところもあるんよね。もちろん。もちろんいっぱいあるんだけど、でも、例えば私、ブログ書いたんだけど、なんか尿道結石になった時に、痛み止めはくれなかったとか、日本人、あの我慢がすごく無駄だなと思うから、
我慢が美徳になってるから、そ
そう。
のお母さんが全部、なんかおしんってわかる？おしんって。
欲しい。
おしんって昔の70年代ぐらいの時にあったドラマで、すっごい、なんだっけ、身寄りのない女の子が、なんか、親のいない子がどうなるんだっけな、なんか、奉公とかに出されて、すっごいいじめられるんだけど、耐えて耐えて耐え抜いて、その彼女の一生を書いた、なんか、介護ドラマ、朝のドラマかなんかですっごい流行って、なんか、本当それが美徳に、彼女が耐えて耐えて耐えて、いじめられたんだけど、耐え抜いて、最後には成功するような話なんだけど、そういうのを美徳としてるでしょ、日本って。やっぱり。文句を言わないで、黙って仕事するのがいいことっていうのがあるから。
だから私、PTA をあのえぐいブログを書いたときに、やっぱり すごく褒められた時もあったし、でも何度もこんなことはうちの学校について書く必要あったととか、恥ずかしいやんとか言われたんだけど、でもまあ、発信するとそういうはどっちも来るって思ってから、でもやっぱりほとんどの反応は、あ、私言えなかったことを言ってくれてありがとうとか、そういう反応があったから、でもなんか日本人どうしても特に女性がね、特になんか言い返すことができないなと思う。で、その痛み止めの時に、ね、私しつこく言ったからね、結局痛み止めくれたんですよね。だから言ったらね、なんとかなるんよ、日本でも。でも言っていいっていうのはみんな分かってないからね。
そう、それさえもわからないってない人が多いから、そうね。じゃあ、これからもバリバリブログで
いや、
言いたいこと言って、でも言わ
そう。
れるでしょ？言ってくださいって、あんちゃん言っ
そうね、
て。
この間の、コロナ対策にところを書いたときに、すごくツイッターでバズってたんだけど、やっぱり日本ね、最初の、まあ、ブログ書き始めたから、まあ、3、4年ぐらい経ってるんだけど、最初の頃私ね、結構ね、はっきり言うタイプだったよね。なんか、好きなところは褒める、好きじゃないところを訴えるみたいな人だったんだけど、やっぱりメディアに出だしたらちょっと丸くなったよね、私。これ本当に言っていいの？とか、いや、まあ多分外国人に言われたくないからやめた方がいいとか、そういう、ちょっと丸くなったから、でもやっぱり私そもそも、このブログの人間だからね、文章の人間よね、私そもそも。だから、私のマネージャーに言われたのは、今回書いたブログは、それはあなたなんだ、それをもう書き続けてくださいみたいなこと。テレビにもう、出てからすごいなんか無難になったよって言われて。で、で、やっぱり言われるよね。やっぱり外国人に言われたくないとか、たまにしかないけど、でもやっぱりそれも外国人として難しい立場だよね。なんか何かを批判すると、あ、じゃあアメリカのようにやってほしいとか、じゃあ帰れとかそういうふうに思うか。でもそう、の批判じゃなくて日本を良くしたいからそういう。で、ドナルド・キーンさんっていうなんかすごく有名な学者。彼はね、89歳の時ね、日本の国籍を習得したよね。
聞かされたのね。
なんでそれをしたかって聞かれた時に、2つの理由を言ってたよね。1つ目は、日本人として死にたい。で、二つ目は、私は外国人だったら、日本を批判する権利がない。あなたが聞きたくない。もう帰れないって言われたけど、日本人だったら、私の言うことを聞いてくれるって。私を全ての批判は日本を愛してるからそう言ってる。でも外国人だったら誰も聞いてくれんから、やっぱり日本人にならなきゃいけないとか。みたいなことは、あれはすごく私の心に響いたんですよね。でほとんどの人は、それが分かってる。なんか私のブログとか読んでても。でも、たまに、いや、また外国人に言われてるんだ、みたいな。で、PTA の時もそれ感じたよね。なんか、アンさん、日本ではですね、こういう風です、みたいな、上から目線とか、そしてアメリカじゃないからとか、アメリカでこう、ここ日本ですよ、みたいなことだから、でも私すべての、まあ、批判とか、伝えるときは、日本好きだからね、言ってる。
わ
なん
かる。
か、で、だから、好きなところはめちゃくちゃあるから、そのとこを褒めまくるんだけど、好きじゃないところでも褒めまくるんだったら、それはなんかすごく気持ち悪いよ
わかるわかる。私とかやっぱりその海外在住邦人もみんなそうで、日本だからオリンピックまだやるって信じられないとか、コロナどうなってんのとか、ツイッターとかに書くと、また海外に住んでる日本人が日本にも住んでないくせにって言われる。で、なんでそんなに日本ばっかり批判するんですかって言われるんだけど、だからって日本が好きだから良くなってほしいから言ってるんですって。日本もういらないと思ったら私さっさとカナダ人になって、もうずっと英語だけで発信するんだけど、私はアイデンティティは日本人だし、多分私は一生カナダ人にはならないから、 で、良くなってほしいから言ってるんだけど、やっぱそれを分かってもらえるのがなかなか難しいなと思
なんか日本はなんとかの変なコンプレックスがあって、
う。うん。
で半分は日本は世界の一番素晴らしい国だ。で半分はやっぱりすごい劣等感が半端なくて、アメリカに全て負けてるからって。だからそういう、例えばね、こういう外国人はどんだけ日本が好きテレビ番組がたくさんあるんですよね。日本の褒めまくりましょうという、この外国人は素敵なアメリカを出て、そしてうちらの国に来て、やっぱり日本は最高なんだみたいな、いっぱいありますよね。で、実は私も出演したことがありますよね。去年、アメリカの密着ロケに1週間行って、TBS の番組に出演したんだけど、めっちゃいい経験だったけど、でもやっぱり、こういう、なんでアメリカに来たっていう番組は絶対アメリカにいないんですよね。
ないね。うん、確かに。
だから日本人はどうしても認められたいっていうか、なんか日本は最高なんだって外国人がね、そう言ってくれるとすごくなんか嬉しくなるよね。
自己肯定感がやっぱ低いんだ。
多分ね。
国民としてもね。
そうそうそう。でもその反面のすごい日本語のなんか変なプライドがね、ある人もいっぱいいるから、だからやっぱり何でもね、ほどほどになんか自分の国を客観的に見ることがめっちゃ大事だと思うよね。だから私もアメリカを見ると、いや、ここアメリカがいいんだけど、これはバリバリおかしい、海外。ここは日本がいいとか、まあ大体人生の半分アメリカ半分日本だから、どっちも客観的に見えるようになってると思うんだけど、だからまあね、アメリカはね、日本はすごい複雑な国だなっていつも思うんだけど。で
確か
も、
に。
今度の周りの人とか、読者とか、ファンとかに、もう、認められているし、もう、あなたはやってることは素晴らしいから、ずっと発信してくださいみたいなこと。で、たんまにアンチのコメントとかが来るんだ。でも、珍しいよね。
まあ、アンチはどこにでもいろんな人についてくるから、あんまりね、気にしてもしょうがないっていうか。そっか。いや、なんかすごい、なんかいくらでも話せるんだけど、じゃあ質問コーナーに行ってもいいですか。
どうぞ。
これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか。そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
まあ、多分いろんなブログとか、私の程度とかで話したんだけど、摂食障害。私25年間、摂食障害と戦いました。で、なんていうかな、すごいしつこい病気なんで、なかなか食べ物は、まあ、必要だからね、食べなきゃ。けど、私は日本料理を作れるようになったと、日本の世界観、そのいただきますの、本当の意味とかね、命をいただくとかの意味を通して、やっとそれが乗り越えることができたんですよね。で、私の友達が、すごく仲いい友達がおって、で、彼女が、まあ、いろいろ料理を教えてくれたり、まあ、いろいろ日本の文化とか、日本の食文化について教えてくれたりから、そして、まあ、一番摂食障害がひどい時に、毎週月曜日に弁当を作ってくれたよね、彼女が。もう、でも食べるのが難しいって分かったから、なんか、保育園の子供向けのなんかちっちゃいアンパンマンのメタルみたいな弁当があるでしょ。それになんかおにぎり、ちっちゃいおにぎり1個と、トマト1個と卵焼き、ちっちゃい卵焼き入れて。だからもうすごく私は日本の文化に救われたと思うんですよね。そして、周りの人の応援とか支援とかがあったからこそ、こういうふうに私今の、まあ、充実した人生を送ってるんじゃないかなと思うから。そ
そっ
うね。
か。
これかな。
素晴らしい。ありがとうございます。OK。じゃあね、10個質問をするので、あ
は
ま
い
り
よ。
深く考えずに答えてください。
了解。
OK。1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
飽きずに何でも見れる映画。The Greatest Showman。
ああ、見てないわ。でも見てないけど、すごいいいって聞いた歌とかが。歌は知ってる。
もう大好
ヒュージャック
き
マンね。
です。
OK。2番、今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
私、ずっと日本語について本読んでますね。
日本語について。
例えば外国人が書いた不思議な日本とか、日本人がよく間違える日本語とか、そういう言葉関係の本はずっと読んでます。そして、夏井いつき先生の俳句につ
は
い
い。
て本も読んでます。私、俳句はどうしてもできるようになりたいから、
俳
どう
句
やっ
は
て
ね。
俳句を書くかっていうについて今勉強してます。
面白そう。いいな。今思い出した。ここにあるかな。私、この本がすごい好きなんだけど、読んだことあります？米国人一家おいしい東京を食べ尽くすっていうの。
おお、見たことない。
シアトルの人が日本に、ほんと、もともと英語で書かれてんだけど、私が持ってるのは日本語版で、シアトル出身のアメリカの人が日本にどのくらいか、多分2ヶ月とか、そんな長くない？家族で住んで、なんかすごい食べ物が好きな人で、いろんな食べ物を食べたことを書いてあって、ものすごくそれは面白い。なんかそれを思い出した。
調べます。
後でリンクを送ります。OK、じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘ってどういう意味？
なんかライフモデル？
ライフマートね。ね。ライフマートね。なんとかなる。
なんとかなる なんとかなると思い出した。クラブハウスで、あんちゃんが毎日やってくれている、部屋
文化。
が面白いんだけど、あれだったかな、あれだったか、英語の部屋だったか、ちょっと覚えてないんだけど、一番好きな、今一番好きな日本語が、知らんけど。で、なんか、知らんけどの T シャツを着てる写真をどっかで見たんだけど、
そうだね。誰か
誰作ってくれたんだ。なんか、それ私も欲しいと思っちゃった。
T シャツはないんだけど、なんか誰かなんか合成の写真みたいなことは出てくるみたいな。
T シャツ作ったら売れると思うよ、多分。
いや、多分売ってあると思う。多分関西で。
そうなの、知らんけど。面白い。OK。座右の銘は、なんとかなる。
だからそういうふうにね、なんとかなるっていうのはもう、本
本
当
当な
は、
んとかなるしね。
そうね、なんかあんまりね、神経質になりがちだから、そういうことを思い出したら、ちょっと落ち着く。
いいですね。OK。4番。何が怖いですか？怖いものは何ですか？
怖いものは何もないかな。そうね、何も怖くない。
珍しい。すごい。ゴキブリは？
ないよね。虫も何に
別
も
に
怖
怖
く、
くはない。
死ぬことも怖くないし、お化けも怖くないし。
私、このポッドキャストもう4年目なんだけど、一番多いのは虫。
本当？
私は虫はそこまでないけど、でも何もないって言ったのはあんちゃんが初めて。
あ、本当。
素晴らしい。
いや、多分、もしアメリカに帰らなきゃいけないことが一番怖いかな。
なんかの事情で無 理
い
や
や、
り帰らないといけ
この事情っていうのは、今のところはもう想像ができない。なんか今、アメリカの政府も、在日にアメリカ人に帰れっていうことを言ってるんですよね。
そう
も
なんだ。
う、
コロ
コ
ナ
ロナ。
が。
いや、それも無視するし、去年私の父親突然亡くなったんだけど、それもコロナでも帰れなかったし、まあ、今は帰らなきゃいけない理由は、もう病気になっても絶対帰らないし、だからもう、まあ、なんていうかな、私、なんていうかな、日本に在住してるじゃなくて、移民したって感じがしますよね。なんていうかな、全然違うと思うんですけど、なんか、いずれアメリカに帰るってみんな思ってるよね。なんか、そういう考えが一切ないよね、私。
もうずっと日本に住むつもりってことだね。
全く日本人と同じように、だから、なんかコロナが怖いからアメリカに帰るっていうのは、何それみたいな。ここは私のホームだから。I mean, immigrants.
そうね。OK。5番。これね、英語で聞いた方が分かりやすいと思うんだけど、What's the most anxiety inducing thing you do on a regular basis?
Anxiety inducing thing. ストレスね。
なんか毎日とか、しょっちゅうやることでストレスを感じることは何ですか？
なんかね、多分、 料理かな。あんまり
あ、
料理好
そう
き。
なの。
でも、勉強、なんかいろいろ作れるようになったから、できるけど、でも好きになったとはあんま言えないから、毎日弁当も作ってる
ああ、
し。
弁当は大変だ。
でも、仕事は一切ストレスにはならないよね。仕事はもう全然ストレスにはならないから、あんまりアンザイエティがないかな。人間関係が難しいよね、多分。そういう、
確かに。
ね、接することが難しいと思うけど。でも、あんまりアンザイエティもないね。
さっき給食のブログを読んでたら、納豆は嫌いだけど、でも納豆チャーハン作ったみたいなのも書いてあって、えらいな。自分は嫌いだけど、家族のために作ってるんでしょ？
そうね。でも、あれから私ちょっと食べれるようになったか
あ、そ
な。
うなん
ブログ
だ。
は何年か前に書いたんだけど、好きじゃないけど、食べれるようになったし、で、納豆はなんとか味がちょっと薄くなるから、あれも、まあ、美味しいまでは言わないけど、食べる。
えらいな。OK。6番。無人島に島流しにされました。一人でね。1個だけなんか持って行っていいって言われたら何を持って行きますか？スマホはダメです。人もダメ。
三味線かな。
三味線弾けるの？あんちゃん。
そうです。今習って
すごい。楽器はいいね。
そうね。それすると毎日何か。
OK。7番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable？
vulnerable ね。What makes me feel vulnerable? これはよく考えてる、最近。私なんか人前で喋ることとか全然緊張とかはしないんだけど、でもやっぱり自分のテリトリーじゃないことで人前で喋る。例えば、講演会とか、テレビとかそれは緊張しないけど、もし私はもう全然、得意じゃない。例えば一回、食リポをしなきゃいけなかったよね。食事リポート、食リポ。で、ああいうが相当私下手なんで、日本語の、なんていう、こと、味を表す言葉は、
ボキャブラリーがね。
食感とか味とか、それが私ね、全然できなくて、全部美味しいで終わるから、人前で、自分のコンフォータブルじゃないところで、やっぱり、でも、それでも私やってみる。なんか、けど、やっぱり自分の、カンフォータブルじゃないところ、例えば、三味線も習ってるんだけど、全然、スピーキングとして私プロなんだけど、三味線の素人だから、三味線ライブがあって、で、もう本当に久しぶりの緊張を感じてました。なんか、もう手が触れてて、で、結局、で、一番前にアンチの人がおって、で、この人下手なんだみたいなことはなんか言った人がおったんよ、日本の。で、やっぱりその自分の弱いところ、自分をさらけ出すことは、私は、結構得意なタイプだよね。もう講演会、普通に摂食障害の話とか、子供の時はなんかすごくどもってたことも、いろいろはさらけ出すのがいいけど、でもやっぱりいろんな、なんか自分のなんか頑張ってるけど、そこまで上手じゃないことだった。その頑張ってることはどうしても見てほしいけど、でもやっぱり日本はすごく厳しい文化だから、
わかる。
特にその伝統的なものに触れたら、もうお茶とか着物とか三味線とか、結構ね、すごく期待されるよね、厳しいだからね。結局ね、一番前に座って人がバーって私のこと言ったよね。この人はヘッドなんだ。で、先生にもうちょっと教えてとか言って、で、それで弾けなくなってて、逃げたかったんですよ。なんだけど、逃げたら、ちょっと他の人に申し訳ないから、もうどうにか最後まで弾けたんだけど、でもやっぱりこういう自分の得意じゃないことを人の前ですること、すごい私はボーナビリティを感じますよね。
アウェー感っていうかね。
そうです。間違いない。
そうか。思い出した。あんちゃんはブレネー・ブラウンのテッドトークも好きなんでしょ？
ああ、そうよ。あれはすごい感動しましたんで。で、自分のテッドも考えたときに、ヴォーナビリティとかについていろいろ話したかったんですよね。日本人、すごくヴォーナビリティが苦手だからね。 自分の弱いところをさらけ出すのが、絶対何があっても避けるよ。だから、でもまあ結局僕のテーマにしたんだけど、すごく日本の文化に必要なことだなって私
だって今、バルネラビリティって、また言葉が、日本語の言葉がないから、
何が一番いいと思う？
わかんない。私、弱さって言いたくないの。その弱さじゃないでしょ、本当は。それは結局、勇気を出してやるから、それは強さなんだってブレネ・ブラウンが言うから、じゃ弱さっていう訳を使いたくないんだけど、でも、弱さっていう人が多いね。
さらけ出すはどう？ダメ？
さらけ出すでもいいと思う。
だからそういう、なんか、その、ボーナビリティを通して成長するっていうことが、大事ですよね。それがポイントですよね。で、ただの自分の弱いところは言ってるだけじゃなくて、それをさらけ出すのおかげで、自分も人間として成長するし、で、他の人の励みにもなる。私はメディアに出てるから、まあ、いろんな人にとって私は憧れの存在みたいな人になってるけど、だから、あのアンちゃんでも意味があるんだ。あのアンちゃんでもやっぱり自信がない時があるとか、摂食障害があったとか、じゃあ私も同じようにいろいろ言っていいんじゃっていうふうに思ってほしいんですよね。だ
勇気は
から、
伝染するからね。
普通に自分の弱いところは発信することは日本でありえないような話だからね。
そうね。それはもうちょっとね、変えたいですね。ありがとうございます。OK。8番。自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
自分の、それ自分のこと、それがなんか世界のこと？
何でもいい。魔法の杖かなんかで、一個だけ何か変えられるってなったら何を変えますか？
ああ、難しいね、それ。多分、やっぱり、いや、これ難しい。これ飛ばして、
いいよ。
考える。
OK。じゃあ、後で帰ってくる。じゃあ、9番。今、ハマっているものは何ですか？
今ハマってるものは、クラブハウス。クラブハウスにハマってるけど、正直ちょっとクラブハウス疲れに最近なってて。で、毎日は多分無理かなと、ちょっと思う
確
よ。
かに。
いろんな人と出会いがあって、そして、すごい勉強になってるけど、でもやっぱりネットを考えるのが毎日毎日ネット
ああ、そうね。
でもやっぱりすごく話も上手にもなるし、友達もできるからすごく好きなんだけど。そして、K-POP のブラックピンクが大好きです。
そうなんだ。K-POP ね。K-POP は偉大。OK、じゃあ10番。今何に感謝していますか？
何に感謝してる？まあ、楽しくてたまらない仕事ができることに感謝してるよね。やっぱり楽しめる仕事ってなかなかないから、こんな自分のことをしながらお金はもらえるっていうのは、すごい大きな感謝すべきなことだなと思うよね。
いや、いいな。楽しそう。OK、じゃあもう8番に戻って 何か変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
もうちょっとね、世界の人たちもちょっとね、理解があったらいいなと思うよね。なんか、やっぱり私の今の講演活動のテーマはもう全て理解のことなんだけど、やっぱり自分が正しい、相手が正しくないっていうふうに思いがちだから、もうちょっと理解を、相手を理解しようとする心がみんなになんか魔法の、あったら
そう
ね、
ね。
してくださいとかね、そういう理解さえあれば、多分いろいろうまくいくんじゃないかなと思うんだけど、どうしても自分の基準で相手を測る傾向があるから、
そうね。
理解があったらいいなと思うんですけどね。
なるほど。ありがとうございます。いやー、面白かった。ごめん、最後にまた思い出したけど、今もそうなのかわかんないけど、ブログで見た、あんちゃんが一番好きな和製英語はパイプカットっていうのにすごい受けたんだけど、でもわかる、その気持ち。なんか。
私の人生を書いたんですよ。い
確
や、
かにね。
もう想像力が半端ない、なんか考えたらね。で、アメリカ人に言ったらね、みんな相当爆笑するんよ。
わ かる。
でも、爆殺あとは、いや、なかなかいい言葉だなってみんな言うん
うん。
よ。
なんか、なんていうのかな。ビジュアル的に誰でも理解できるでしょ？
それは和製語の魅力なんですよね。だから、
うん。
日本人が、日本語だからね、和製語。もうそもそもネーミングが違ってて、で、和製語は英語由来の日本語ですよね。で、やっぱり発音しやすいし、想像もできる何のものかと。だから日本人同士の最強のコミュニケーションツールだと私思う。
面
だから、
白い。
ハイカットを聞いたら、なんて想像力がある国民だな。で、結局日本人があまり物事について深く考えてないとかいう評判あるでしょ。なんか漢字も覚えたり、単語覚えたり、なんかクリエイターになって、もうただ何か覚える、暗記するだけ。でも単語を聞いたら、やっぱり考えるんだって想像力があるで。で、あれからすごく前向きに言葉の勉強、なんか、これは変な英語じゃなくて、これ想像力が溢れてる日本語なんだっていうふうに。
それはいい言い方ですね。
テレビで言えないらしくて。
あ、そうなんだ。
日本では、パイプカットは、すごい下ネタっぽい単語で、
放送禁止用語なんだ。
そうそう。で、それは私ずっと不思議だった。だって、アメリカで、バセクトミーっていう単語を言ったら、普通の会話で出てくるし、子供の前で普通に話すんだけどね。まあ、ただの医療用語。でも、で、なんか、不倫してる男しかしないような手術みたい。
そうなんだ。
そうそう。だから、下ネタになってきてから、もう、昼の番組はダメです。夜は。
夜はいいんだ。面白いな。
でもね、和製語を勉強し始めたきっかけは何ですかって聞かれたら、まあ、マイカですって私答え、言いませんって言って。
ああ、残念。
でも、高橋克典さんの番組に出た時に、高橋さんは、鼻つき満々だったから、すごいパッカと楽しく、高橋さんといつも一緒に話しました。
楽しい。
でもやっぱりコスパとのことがつながってるから、やっぱり日本でパイプカットの文化の背景から見ると、下ネタなんだけど、アメリカのとこだったらもうただの医療用語。
そうね。
だからすごくそれは大事なポイントだなと思った。
そうですね。いや、面白かった。最近はですね、私はポッドキャストを配信した後に、クラブハウスでアフタートークをやるっていうのをやってるので、ぜひ、あんちゃんも今度やりましょう。ということで、ぜひぜひまたクラブハウスでもお話ししたいと思います。今日は本当にありがとうございました。今週のゲストはアン・クレシーニさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
This is Jay Allen from Unseen Japan, and you're listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、あんちゃんとの会話いかがでしたか？日本が大好き、でも理解できないところもいっぱいあるというのはとっても正直な感想だなと思います。私だって日本で生まれ育ったけれども理解できないところもあるし、お互いへのね、理解を深めようというあんちゃんのメッセージ、私も深くうなずくところがありました。彼女はブログもとっても面白いので、ぜひ読んでみてください。また、あんちゃんをお招きして、クラハでのアフタートークをやりたいと思っています。日程が確定し次第、またお知らせしますので、ぜひ遊びに来てください。さて、ここで毎週恒例のクラブハウスの予定です。日本時間6月10日の木曜日朝9時からは、毎週、マヤ・バーナマンさんとやっている読み解く英語、Next Level English のお部屋にて、今週はですね、大坂なおみ選手とメンタルヘルスのニュースを読み解いていきます。そして、少し先ですが、6月18日の夜9時からは、サクマグ編集会議の開催する、アライになるためにというタイトルのお部屋でモデレーターをさせていただきます。みんなが大好き、ハミライでもエピソード148、LGBTQ アライになるため私たちにできることというエピソードでゲストに来てくれたマーヤンさんをお招きして、佐久間由美子さんとみんなでお話しします。アライって何？という方でも歓迎です。それから今週はたくさんお知らせがあります。ブログでもすでに配信したのですが、今私がやっている2つのブレネー・ブラウンブッククラブが6月で読んでいる本を読み終わります。 なので7月からですね、それぞれ新しい本を読み始めるのですが、どちらのグループもごく若干名スペースに空きがありますので、興味のある方は詳細欄にリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。日本時間で土曜日の正午で読んでいるグループでは Rising Strong、 これは邦題は立て直す力という本ですね。そして日曜日の朝10時から読んでいるグループでは Dare to Lead、 こちらは日本語の本はまだ出ていません。こちらでは Dare to Lead という本を読んでいきます。そして毎月開催しているハミライのお話し会、6月のテーマはここ最近クラブハウスでやっているバルネラビリティアノニマスにしようと思います。あなたが経験した、心もとなく感じたこと、悲しかったこと、傷ついたこと、もやもやしたこと、頭にきたことなどをシェアする自己開示の練習の場です。クラハと違って今回は1時間半途中で誰かが入ってきたりとかしないので、より安全な場になると思います。こちらは無料ですが登録が必要になります。定員15名ですのでお早めにお申し込みください。開催日は日本時間6月13日朝10時からです。それから最後になりますが、生理コーチのマリコさんのポッドキャストに先日出させていただいて、離婚についてお話しさせていただきました。マリコさんは私のプチサイキックでもあるんですが、彼女のポッドキャストへのリンクもショーノートに貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、私は今週すごく忙しかったんですけれども、いろいろあったんですけれども、一つあえて選ぶとしたら、こう一見ポジティブじゃないことなんですけれども、我が家の車が故障しまして、運転している途中でいきなりこう調子がおかしくなって、幸いすぐね目の前にガソリンスタンドがあったのでそこに乗り入れたんですけども、もう全く車が運転できない状況で、トートラック、いわゆるレッカー車ですかね、を呼んで家まで移動してもらって、私たちはタクシーで帰宅したんですね。で、本当はこれって予定外の出費だし、ネガティブなことと捉えがちだと思うんですけれども、本当に私は今年に入ってからずっとマインドセットの練習をしてきていたので、そこまで動揺しなかったし、むしろ誰も怪我しなかったし、こうこのための貯金もしていたので、そこからお金を出せばいいわけで、こうむしろ一番いい時に起こったハプニングだなと思えることができたんですね。で、本当自分でも最近本当心穏やかでいられてすごく感謝しています。本当マインドセットって本当に大事だなと思いますね。今年に入って私もいろいろやっていることがあるので、もし興味のある方はメッセージをください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト整理州領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラム、ゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。番組へのメールははみ出し系 @gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。そして新しいサポーターのユーサフさん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にははみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話はすでに見てくださった方もいらっしゃると思いますが、次男と TikTok の動画を作りました。スイカにいろんな調味料をつけて食べるっていうのが今 TikTok で流行っていて、もともとは黄色いマスタード、ホットドッグとかに普通ねつけるやつなんですけども、あれをつけて食べるっていうのが流行っているんですけども、やってみて、あれがね意外な味でなかなかいきました。あとね、柚子胡椒も美味しかったです。私の TikTok に動画があるので、もしよかったら見てみてください。というわけで、今週も黙らないような人でいてくださいね。 Be braveBe kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye.